詩編103編1節から22節まで。ダビデの詩、私の魂よ、主を称えよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる御名を称えよ。私の魂よ、主を称えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。主はすべて虐げられている人のために、恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい。永久に責めることはなく、常しえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を越えて大きい。東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。死がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。人の生涯は草のよう、野の花のように咲く。風がその上に吹けば消えうせ。生えていたところを知る者もなくなる。主の慈しみはよよとこしえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの御業は子らの子らに、主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶ。主は天に御座を固く据え、主権をもってすべてを統治される。御使いたちよ、主を称えよ。主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ。力ある勇士たちよ、主の万軍よ、主を称えよ。身元に仕え、身旨を果たす者よ。主に作られた者はすべて主を称えよ。主の統治されるところのどこにあっても、私の魂よ、主を称えよ。主を称えよと何度も繰り返されております。主を称えよ。ハレルヤ。主を称えよ。まっすぐに主に向かって心を向け、また目を向け、その身を向け、主を称えよ。とてもすがすがしくまっすぐな信仰の姿と思います。主を称えよ。しかし、すがすがしくまっすぐな信仰の姿を私たちはここに見ますけれども、このように称える人がどこに立っているか、あるいはどこに身を置いているか、主の御前に胸を張るように近づいているわけではありません。その反対であります。主の御前にひれ伏して、ひれ伏すにはひれ伏すなりの十分な理由に心を満たされて、ひれ伏しております。一年の終わり、改めて私たちは、神の御前に正しく近づいて、ここから歩み出したいなと、新しい年へ向かっていきたいなと願うのであります。 103編の3節を見ますと、主を讃えよ、このように教えた後こう続きます。主はお前の罪をことごとく許し、ここから始まるわけですね。主を讃えよ、主はお前の罪をことごとく許した。神様から許される罪などないという人にとっては関係のない言葉ですね。しかし、このように主を讃えよと求めているダビデ自身の心も、また主を讃えよと教える者自身の心も、このようにまず第一はこれだと、主はお前の罪をことごとく許してくださったんだと。これはあなた方の罪は許したけども、私の罪は許してもらう必要ない、こんな人の口から出てる言葉ではないんですね。これがダビデの名によって語られている詩編ですけども、ダビデ自身もそうです。私たちはダビデの生涯というものをよくここまで知らせるかというほど知ることができるんですね。ダビデという人がどういうものであったか、聖書の中で一人の人物のことをそんなにくどくどと書くことはありません。でもダビデがどういうものであったか、私たちは本当に子供の時から死ぬ時まで丁寧に知ることができます。ダビデがどういう罪を犯したか、そしてその罪を全く心にも留めないで一年の間隠し寄せていたか、あるいは隠すという思いさえなかったんですね。王の力を持ってそれを秘めておくことは難しいことではなかったから。しかし神様の御前に、お前が本当に、お前が人の罪を怒りを持って、そんな人間は生かしておけないと言っているけれども、お前がそのようにそのものだと指摘されるんですね。実際ダビデはどういう罪を犯したかといえば、一人の女の人を自分のものとするために王の力を持ってソロモンの母親であったバテシバでありますけれども、このバテシバを自分のもとへと引き寄せ、そして子供を見ごもらせ、子供が見ごもったと知ると、今度はそれを覆い隠すためにその夫を戦いの場から呼び寄せ、しかしその夫のウリアがそのバテシバと床を共にすることをどこまでも拒む。戦っている自分の兵たちと本当に運命を共にするように、決してバテシバのところに床を共にしようとせず、戦いの場へ行くと、今度はそのウリアを愚かしい戦いの場に向かわせて、そこで敵の手を持って殺させます。自分の手を全く汚さないようにウリアを葬ります。しかしその後ダビデはヤマメにあったバテシバを自分のもとへと迎えて、そしてその子供を産ませる。表向きは全部整います。だけども子供が生まれた後、神様から使わされた預言者がやってきて、ダビデに一つの物語を語ります。物語というか事件を語ります。金持ちの男が自分のところに来た客に 食事をさせるために自分の持っている多くの羊から取って与えることを惜しんで、貧しいものから取り上げて、そして力づくて取り上げて、その羊をほふって食事をもてなした。こういうことが許されますか、王様、と言って預言者がやってきます。その言葉を聞いてダビデは怒るんですね。そんな卑怯な男は死刑だと。生かしておけないと。しかし預言者の言葉は、それはあなただ。これは本当に際立ったダビデの罪でありますけれども、そのようにして神様の御前にその心を打ち砕かれながら歩んだのがダビデであります。聖書はくどくどとは書きませんけれども、主によって主の御前に卑屈して歩んだ全ての人々において同じようなお取り扱いをなさっていることと思います。心を打ち砕かれ悔いた心を主は軽んじない。聖書がくどくどとですね、この人はこういうふうな仕方で罪を犯して、そしてあのダビデがそうだったように心を打ち砕かれた、この人はこういう仕方で神様の御前に罪を明らかにして心を打ち砕かれた、こんなことをくどくど書いていったならば、どれほど書があっても足りません。キリのない話です。しかし改めて神様の御前に人が本当に近づくとは、また卑劣人はどういうことなのか、主がお前の罪をことごとく許してくださった、このことなくしてどうして私たちが神様に近づけようかです。光である神様は何の曇りもないお方です。そのお方に近づきながら許していただくべき罪の一つも二つもない、胸を張るしかない、そのようなことはありえません。それは偽りです。神様を偽りとすることです。イエス・キリストは本当にそのような罪を全て知りながらおいでになったんですね。私たちが自分の罪に気づく、人の罪に気づく、あの罪を責める、この罪を責める、こういうふうなレベルではありません。イエス様は光であるお方ですから、光であるお方が私たちの間に来て宿るということは、ことごとく全てが明らかだということです。だからイエス様は人々に自分の身を任せることはなかったとあります。人々の心の内にあるものが何であるかを知っておられたからであると聖書は語ります。皆さん、イエス・キリストの名によって神を信ずる私たちが、罪が何であるかわからないなどと言ってはなりません。そのような信仰生活を歩んではいけません。罪っていうのは、あのダビデが犯した大きな罪のような、あるいはそれに匹敵するような、あるいはそれに準ずるような罪、それが全てであるかのように考えてもなりません。聖書が書くのは、それが際立ったものだからです。典型的に人間の罪のありさまを表しているからです。ダビデが自分で卑怯な上にも卑怯なことをしたにもかかわらず、それを自分の力で隠して、そうしながら自分よりももっと小さな罪を犯した人間のことを裁いている。その力を持ち着いて死刑だとまで言える。これが神を離れた人間の傲慢ですね。そのような基準は反対に自分自身にも向かいますから、惨めにならなくてもいいところでその基準を持って自分を裁いて惨めになります。しかしそのような基準を打ち砕かれて、心を打ち砕かれて、 そして改めて、主が私の罪をことごとく許してくださった。これを知ることは本当に嬉しいことではないでしょうか。キリストにおいて知るならばです。キリストにおいて知るならばです。弟子たちもこれを知っていったんですね。弟子たちもこれを知っていったわけです。十字架の前で心を打ち砕かれるまではですね、弟子たちも誰が自分たちのうちで一番偉いか、この議論をやめられなかったんです。聖餐式の最初の聖餐を守った後でさえ、しばらくすると誰が一番自分たちのうちで偉いか、議論し始めます。これをやめられない。しかし、十字架のキリストの前で心を打ち砕かれた後は違います。違います。主が私の罪をことごとく許してくださった。この許しの中にとどまります。その許しの中にますます進んでいきます。だから主を讃えよです。だから主を讃えよ。また病をすべて癒し。今日私たちはいろいろ弱いところはあるかもしれませんが、健康にこうして歩んでいられます。また、こういう仕方で集うこともできなくなることもあるいはあるかもしれませんが、でも主がことごとく癒してくださるからこそ、何であれかんであれ生きています。私は月に一回、深夜園に足を運んでおりますが、特別養護老人ホームですが、私が伺ったもう10年近くになると思うんですが、当初の頃からほとんど寝たきりのような仕方で過ごしておられるクリスチャンのご婦人がおられます。その方のところを毎回私は行けば訪ねて行って短く聖書を読んでお祈りして失礼する、まあある時期からそういうふうになりました。その方と先日交わした言葉がですね、もう信仰はっきりしています。信仰はっきりしています。しかし、もうたくさんだと。早くもう本当に神様のもとに行く方がいいと。こうおっしゃっていました。でも改めて、神様が支えなければ、こういう風な仕方で、ここまで、今も神様を信じているということはなかったんではないですか。軽く、一言、本当に申し上げました。そうしたら、本当に主を讃えて、涙を流して、主を讃えておられました。神様によらなければありえないことだから。主はお前の病を、罪を言うことごとく許し、病をすべて癒しです。命を墓からあがない出してくださるとあります。これは墓を見せないということです。墓を見せない。私の最後に行くべき場所は墓だと。このようには私たちに墓を見せないということです。そこから贖い出してくださる。イエス様が墓を空にされたようにですね、生きている方を死んだ者の間になぜ探すのか、こういうふうに生かしてくださるということです。こういうふうに救ってくださる。これは希望ということですね。 墓から贖い出してくださるというのは、そして希望というのはですね、今日のことなんです。今日のこと、今日そのような希望で満たしてくださる。死んでみなきゃ救われるか救われないかわからない、こんな救いの中に私たちは生きていないんです。神様の救いは今日なんです。今日そのように私たちを神様の御前に生かす、ことごとく罪を許して神様の御前に生かす、ことごとく罪を許してくださるお方にどうして私たちが祈らずにいられるでしょうか。私たちが求めることが思う通りに神様が手配してくださらなくても、どうして神様を疑う必要があろうかです。神様はことごとく罪を許して最も良いことをしてくださっていることを信じていいんですね。罰が当たるとか、こうしたからこうなったとか、このようなものに捉えられる必要があります。そのようにことごとく罪を許し、今日神様の御前で平安の中に生かし、そのような神様を讃える喜びの中に生かし、希望に満ち溢れさせてくださる。そして墓から贖い出して、その墓が私たちの行くべき場所ではなくて、それを超えて4節、慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。わしのような若さを新たにしてくださる。皆さん、先ほど特別養護老人ホームで、精神ははっきりしているんです。お体が不自由だからそこにいます。10年そういう生活を続けるということは、それでもなお神様を本当に改めて覚えさせられた時には涙するように神様を喜んで信じている。人間の力とも人間の知恵とも思えません。神様の御業です。外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされる。神の力です。神様のご計画があります。神様のご計画があります。ある人はとても悪く世を去っていく人々がいます。私が今年ずっと聖書を通読するために、その人が作った聖書通読表を用いて今年は聖書を読み続けました。ロバート・マクシェーンという人ですけれども、この人が作った聖書通読表、それに従って読めば、旧約聖書は1年で1回読みます。新約聖書2回読みます。それぞれの組み合わせがとてもいいんですね。4つの箇所を1日で読むような仕方です。でもこの方は30そこそこで亡くなります。しかしその名前はキリスト教の歴史の中に残っています。大きな働き、私は詳しくその人のことをまだ調べていませんが、本当に多くの人々に足跡を残して歩み抜いてきた。まあ、実際その人の語った断片的な言葉、あるいはこの通読表を触れただけでもそれは感じます。私も恵みを受けている。ある人は若く、ある人は年を重ね、ある人は人に知られ、ある人は人に知られず、それは問題じゃないんですね。いずれにせよ主にあって生きるということは、本当に罪をことごとく許され、病をすべて癒され、命を墓から贖い出され、慈しみと憐れみの冠を授けられ、長らえる限り良いものに満ちたらせていただき、わしのような若さを日々新たにしていただく。外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされる。 私の魂よ、主をたたえよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。二節の言葉を正しく私たちは受け止めて、この言葉にとどまりたいと思います。主を褒めたたえよ、私の魂よ、私の魂よということはですね、心だけとか、あるいは魂が何者だという話ですけれども、そういう捉えどころのない話ではないんです。魂よということはあなたの全てを挙げて称えよということなんです。あなたの全てを挙げて称えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。最後にこの御言葉を学び直して終わりたいと思います。忘れてはならないとあります。今日の論壇に書きましたが、忘れてはならないというのはですね、記憶からそれがなくなってはならないという意味ではないんです。記憶は確かに基本的なものでしょうけれども、記憶するということは、もうこれは最低限にも足らないことですね。主の民の歴史、旧約の中にどうぞ皆さんコツコツと尋ねみてください。私もそれを尋ねみながら、あ、本当にここでこんなことをしているのは自分と同じだな、あるいはこれは悪者だなと思いながら読んでも、後から言ってみると、あれは自分の姿だなと発見したりですね、まあいろいろと本当に鏡の中に自分を見るように、聖書の光の中でいろいろなことに気づかされます。そういう中で主の民イスラエルがあのエジプトから救い出された時のことを論壇には書きましたが、これがとてもよく表していますね。神様の救いをこの目で見たいものだと。救いということについてですね、私たちにはぼんやりしたところがありますが、神様の救いを本当にこの目で見たいものだと。この目で見るという点において、あのエジプトから救い出されたイスラエルの民ほど本当に神様の絶大な力と救いをこの目で見経験した者たちはいないんですね。彼らほど実際当時の王の中の王がファラオですから、当時の王の中の王がファラオです。今でも力を持っている人たちはいますけれども、その人たちにはブレーキがかかってますね。でも当時のファラオがやったことを見るとですね、語ったことがその通り法律です。文章として成文化された法なんて届っていないんですから、王の口から出たことが法律です。王がこうしろと言ったらこうなるんです。こういう時代ですね。そういう中でそのファラオのもとから、これでもかこれでもかというように神様の大きな力をイスラエルの民も見ながら、そして最後の最後は追ってくるファラオが海の中に飲み込まれる様を見ながら救い出されます。神様を称えずにはいられない。なんとすごい神様が、なんと祈りに応えて私たちを大きな力で救ってくださる神様がいることか。しかしそこから旅を続けて3日、アラノに入れば不平不満が始まります。何を忘れたのか、何を忘れたのかですね。記憶から消えたわけではないんです。記憶の中にはもうしっかりあるわけですから、目で見てるんだから記憶の中にはあるんです。だけども何を忘れたのか、信仰によって知るべきほどのことを知ることにおいて忘れたんですね。神様の大計らいの中でここに私たちがいるということを忘れたんです。神様の大計らいの中でこのようにエジプトから救い出されて、今日私がここにいるんだということを忘れたんですね。 そして今確かにこの荒れ野の中で水がなくて途方に暮れそうになっているけれども、でもなお神様の恩を計らう世の中に自分がいるということを忘れたんです。これはこの後の旧約の歴史の中で繰り返されることです。記憶はですね、どんどん積み重ねられていくんです。あのことがあった、このことがあった、そのことがあった。でも、そのことがあったということは、記憶はどんどん積み重ねられていくんだけれども、でも、そのような神様の恩を計らいの中で、本当に塵から作られた我々が、あるいはあのアブラハムから始まった私たちの民の歴史が、あるいはあのエジプトの地で奴隷のようなありさまだったのに救い出された私たちが、今日こうしてあの状態です。本当に終わるはずだったのに、あそこから救い出されて、今日ここにいる。神様の恩計らいの中にいるということを忘れたんですね。しかし、それを忘れない者たちが、いつでも残され続けました。この者たちは言います。主は我らと共におられる。主は我らと共におられる。主の恩計らいを何一つ忘れてはならないです。そして我らの本当に心の中にしっかりと主は我らと共におられる。この信仰、この確かさの土台を据えて、私たちを本当に新たに作り変えて新しいものとするためにイエス・キリストがおいでになりました。そのような御業を成し遂げるためにイエス・キリストがどのように歩まれたか、どのように死なれたか、そしてその死をもって終わらずに今どうしておられるのか、私たちが使徒信条で毎礼拝ごとに告白する通りです。今日は使徒信条を告白し、もう一度読んで終わりたいと思います。これが中心的な事柄です。ここから目を離さないでください。でも同時にこれが全てではないんです。この中心的な事柄は全ての人に関わっていますけれども、それと合わせて私たち自身がこのように神様がことを成し遂げ、そしてこれから実現してくださるから、それの周辺で私たちは無数の主の恩計らいの中に今日も生かされているんです。使徒信条はこうありました。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。これが、もうすでに実現して、私たち預かっている主の恩計らいですね。この恩計らいの家に、私はここにいます。この恩計らいの家に、随分情けない姿で歩んでいる、それを知るばかりですけれども、こうして祈ることができます。神様の祝福を信じて祈ることができます。歩むことができます。そしてさらに、これは未来ですね。かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。この間のところに私たちはいるんです。そしてこう続きます。我は聖霊を信ず。聖霊は皆さんの中に、私たちの間に、もうすでに与えられています。働いておられます。それゆえイエスは主なりと今、語りもし、祈りもしています。聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。このことを知ることのあまりの素晴らしさのゆえに、他の一切を損失と見ていると語ったのは、福音を伝えたパウロです。 私たちもまたこの恵みに預かっています。そしてそれに添えて必要なものは一切備えられるとあるように、それに添えて私たちは無数の主の恩計らいを受けながらこの一年を歩んできたことを改めて覚えたいと思います。お一人お一人、どうかこの礼拝を全てとしないで、ここから一歩出てですね、進んで神様への感謝を捧げていただきたいと思います。また本当に一人で豊かにもう一度改めてお祈りなさってくださるようお願いいたします。お祈りいたします。主よ、まことにあなたはこのように礼拝するものを求めておられます。そしてそれを求めるためにあなたが成し遂げたもうことはすべて成し遂げて、そしてまた今必要なこともすべて成し遂げながら、こうしてあなたの御前に私たちを近く歩むようにしてくださっていることを、またそれを超えて本当に主よ、あなたと一つになって生きるようにイエス・キリストにおいて、父と私はあなた方のところに行って住むとおっしゃったように、そのことを実現すべくことが進んでいることを感謝申し上げます。なお堅くなで、また愚かで、また罪深く、またうぬぼれることもしばしばでありますが、そのすべてにおいて限りない忍耐をもって主が語りかけ、また励まし、慰め、導き、また私たちの思いを超えて打ち砕き、癒し、こうしてここにあることを感謝申し上げます。さらに主よ、互いに信仰によって励まし合いながら、主が愛されたように互いに愛を持って祈り、また歩むものとさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の529番です。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の529番です。 お座りください。